マイズル
赤レンガラジオ、
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました、マイズル赤レンガラジオ。この番組は海の京都マイズル市の赤レンガパークで行われます週末のイベント情報を中心に、マイズルの隠れた魅力や情報をマイズル市の方はもちろん、京都市内や全国全世界に発信していく番組です。この番組は土曜日と日曜日に放送しております。皆さんが聞いてすぐ行ってみようと思える週末情報をどしどしお届けしていきたいと思います。どうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。本日の番組進行は高橋啓太と
岸舞子です。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、先週末の、11日12日なんですけれども、また降りましたね。
降りましたよね今回も、たくさん降りましたよ、
もうこの前と同じぐらいなんですかね。もうやっとこうね、地面が黒くなって、ね、よくよかったな、溶けてよかったなと思ってたら、もうまたどっさりとっていう感じでね、
いっぱい降りましたね。福知山の方はそこまで降らなかったみたいなんです
よね。今回そうですね、福知山より舞鶴の方が多かったということで、ただそれでもこの地域で言いますと舞鶴まだマシとも言えるでね、あの丹後の方、ね、宮津や峰山の方はもっともっと多いようですし、さらに遠く行きますとね、山陰地方、鳥取の方なんかまた本当に大変なことになっているようですけれども ね、またこれから暖かくなってきますと、今度はね、たくさん降ったところは雪崩とか、
そうですね、
そういったことにも注意していただきたいと思います。もう降らないでほしいなという感じですけれどもね。
もう1回ぐらい来ませんかね。
ねえ、まあ、そうですね、舞鶴も3月でも降るときは降りますのでね、まだまだなんとも言えませんけれども、お越しになる方はね、ちょっとぐらいはね、こう雪舞ってるのってまあ白くて綺麗なんですけれどもね、量多くなりますともう災害にもつながっていきますので、お気をつけていただきたいと思います。さあ、今日最初の話題なんですけれども、港舞鶴トレトレトレイルラン in 大浦ということなんですけれども、これどんなイベントなんですかね。
そうなんですよ、私も、初めて聞いたんで、ちょっとピックアップさせていただいたんですが、高橋さん、トレイルランって聞いたことあります？
いや、ないですね。
私もなかったんですよね。なんかね、なんでもあの森や山中自然公園などの未舗装の道を走るスポーツなんですって、
なかなか大変そうですね。ちょっと
すごいですよ ね。でマラソンやクロスカントリーと違って、小型のリュックサックなどに必要な装備などを入れて走るということで、今回この必須装備品ってあの、持ち物が書いてあるんですけど、500ミリリットル以上のドリンク、熊鈴、マイカップ、行動食、あと、登録した携帯電話とかね、すごいですよ ね。
結構重くなるかもしれないですね、なかなか ね。
その装備をちゃんと持って走るってことですよね。
なかなか
すごい面白いなと思って、
それで走るんですもんね。
すごいですよね。
すごいですね。走れるのかなと思いますけどね、
そのねトレイルランが今回、5月の6日に舞鶴、の大浦の方であるということなんですよね、
これ会場が旧丸山小学校っていう風にね、このポスターに書いてありますけれどもね、この旧丸山小学校って私も外から見たことあるんですけど、木造の校舎なんですよ。もう今だから使われていない校舎なんですけれども、
どの辺にあるんですか、
三浜とか小橋の方ですよね。
東の端っこで
、結構海水浴なんか行かれる方はね、よくご存知の場所かと思うんですが、でなんか結構これも映画のロケなんかもね使われたりするような、すごい風情のある校舎が、これが集合場所っていうことですよね、おそらくね、旧会場とかね。
そうですね、 すごいですよね。でも、うん、ただあのトレイルランはやっぱり人気があるみたいで、うん、もうなんか200名の定員に達したみたいで、
なるほど、
はい、締め切り、ね、もう締め切られたということなんですけど、あともう一つなんかハイキングコースっていうのが定員100名で、まだこちらは募集中ということですよね、はい、
でこれ、うん、距離がトレイルランが33キロ、
この装備を持って、すごい ね、 ね、
でハイキングは11キロということでね、
は
い、
ね、ハイキングは歩いてね、
そうですね、
あ、すごい、舞鶴の歴史と景観を楽しみながら歩くことができる方っていう参加資格がありますね、
はい、なるほどね、
はい、へー面白い、
うん、
あこちらでもね5月なので、でも5月の開催でもそのトレイルランが、はい、ね、定員に達したっていうのは、
ね、ね、
相当な人気なんですよ ね、 ね、 じゃあね、私たちが知らなかっただけ で、
そ、 うですよ、ね、それだけこう魅力のある、ね、
ね、コースなのかもしれないです
ね。
こちらの方は、
はい、
応募期間がもうね11月去年の11月から始まってたんですね、で、今年の4月14日までの応募期間、はい、締め切り期間がありますね、はい、はい、あとお申し込み先も申し上げておきましょうか、
はい、
港舞鶴トレトレトレイルランインオーラ事務局っていうのがあるんですね、
はい、
こちらの方に、ファックスでお申し込みになりますかね。
そうですね、
はい、はい、ファックス番号が 0773-66-2329、
はい、
ということですね、
はい、
はい、
はがきまたはファックス、はい、電子メールで応募もできる、ね、ということですね。
いけますね、
はい、
はい、
はい、で、氏名、年齢、性別、電話番号を記入して、はい、ということですね。参加料が、1000円で小学生以下500円と、う
ん、
これがハイキングの、参加料ということですね。
そうですね、
はい、
はい、
まあね、トレイルランが200名でもう定員ということですのでね、うん、こちらハイキングも、もう、
ね、
ひょっとするとあっという間に、
ね、かもしれないですよね、
応募が出てしまうかもしれませんので、
ね、ボランティアとかも募集されてるんですね。
ね、
うーん、
まあね、いろんな、ね、こういうスポーツありますが、また舞鶴だからこそできる、うん、楽しめるような、ね、景色がおそらくあるんだなと思いますので、ぜひぜひチェックしていただきましてね、
はい、
なんかこれ、多分ホームページとか、ね、Facebook なんかもあるようですので、そうですね、そういったものもチェックしていただければと思います。
は
い、
春のイベントなんで ね、
ね、
はい、
はい、この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。さて、続いてはですね、
はい、
やっぱり赤レンガラジオということですので、はい、赤レンガの話題ですね、
はい、
日本イコモス賞2016、うん、を、赤レンガクラブ舞鶴と舞鶴市が受賞したということです、
うん、
はい、NPO 法人赤レンガクラブ舞鶴と舞鶴市が、この日本イコモス賞2016というのを受賞しまして、
はい、
昨年の12月になるんですけれども、東京都で表彰式が行われたということですね。この賞は日本イコモス国内委員会、この日本イコモス国内委員会というのは、
はい、
ユネスコの世界遺産条約に関しての諮問機関として登録審査などを行っている、ということなんですね。そのまあ日本委員会ということなんですけれども、が、文化遺産の保存や活用に貢献し優れた業績を挙げたものを表彰する制度ということで、赤レンガ倉庫群の保存に関する長年の貢献と近代建築保存の先導役を果たしてきた功績が評価されたものということなんですね。
知らなかったです、
ね、素晴らしい賞を、受賞したということです。まあね、本当、もう私たちなんかついこう見慣れてしまってるんですよね、赤レンガ倉庫ってね。ただやっぱり本当こう歴史的にはね、
はい、
素晴らしいものだそうですね。やっぱり初めてご覧になるとこう、ね、重みを感じたりとかね。
あ、そうですね、
されると思います。
やっぱり私京都市内の友達とか来ると、何気に見に行きますもんね、
やっぱり舞鶴はこの、ね、はい、海があって、海の青とこの赤レンガの赤と、まあ このコントラストも楽しむことができるとかね、 すごいいい景色ですよね。いろいろとね、このレンガに関しても、まあ赤レンガ博物館なんていうところに行きますと、いろいろと知識を、はい、得ることができますけれども、例えばこの間私行ったんですけれども、
はい、
赤レンガの倉庫、舞鶴にある倉庫って、
うん、
まあ、基本的にはもうレンガのね、赤茶色といいますか色なんですけど、うんうん、部分的にね結構黒いところがね、特に上の方とかあるんですよね。で、まあ別に見ても、ああちょっと汚れてるのかなっていう風に見てたんですけれども、うん、違うんだそうですね。この黒いのに、
汚れじゃないんですか？
そうなんです。レンガが黒い部分があるっていうのは実は意味がある。
知りません、知りません。
そうなんです。ですね、まあもちろんこれレンガの倉庫ってこう戦時中にね建てられたものなんですけれども、
はい、
この色って結構上から見ると目立つんですよね、レンガ。ですのでわざと全部黒く塗ってた、
目立たないように
黒い塗料を塗ってたそうなんです、で、それ別に落とそうとしたわけじゃなくて、はいはい、もう長年のねこの年月雨風でどんどんどんどん落ちてきて、ちょっと残っている部分が黒いんだそうです、ね、
じゃあもともとは黒だったってことですか？
もともと、まあ、塗ってあったそういうことなんですね。で今やっとレンガ本来の色が出てきたっていう状況なんだそうですのでね。
で今度ちょっと気にして見てみます、
ちょこちょここうね黒いところがまだまだ、うん、だからまた何ね10年ぐらいしたらもうほとんど黒いところが、
ね、そうですね、
なくなるのかもしれないですけどね。あとこれもね口では説明しづらいんですが、積み方もね、フランス積みとイギリス積みだったかな、2通りの積み方があるらしくって、
詳しい
なんかこの赤レンガね、まあ、今1号棟から5号棟までありますが、それぞれ違う、まあ、フランス積みで建てられているものとイギリス積みで建てられているものとあって、まあ、そういった見分け方なんかも、そうですね、多分赤レンガの、知恵蔵とか あるいは、史跡年鑑のスタッフの方はよく知っていらっしゃると思いますのでね、聞いていただいて。
一緒じゃないんですね全部、私一緒だと思ってましたよ、
でもよく見ると、うん、あなるほどっていう感じ
で、
積み方がね、なんか縦横縦横ってなってるのと、こうずっと縦縦ばっかりなってるのと、だからなんかそんな感じだったと思うんですけれどもね、
すごいそれ素敵な情報です ね見に行きたくなります
ね、はい、でねそれも知った人はもう自慢していただいてね、これはイギリス済みだよ、これはフランス済みだよっていうのをね、ぜひぜひ。
そうですよね、そしてね、うん、イコモス賞も取ったので、それも注目してちょっと ね見に来られてもいいですよね、
はい、ぜひまあねこの赤レンガラジオ、
はい、
ね、赤レンガパークにぜひたくさんの方遊びに来ていただければ、今多分ね、はい、さっきそう赤の海の青とでレンガの赤って言いましたが、もう一つ今はね、
うん、
雪の白がね、
いやー、ま
あ、
そうだった、
ある、ね、下に多分積もってますので、
いいですね、
もう 今だけです
ね、
もう溶けてしまうかもしれませんが、
そうですね、
はい、
はい、
でこの時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都からお送りしています。さあ、続いてご紹介するイベントはちょっと先なんですけれども、はい、3月、もうなんかちょっと春を感じさせるようなね、う感じのイベントですが、
はい、
舞鶴自然文化園の椿祭りです、3月15日水曜日からいよいよ始まります。4月9日までの、1ヶ月弱ですね、
はい、
1500種3万本の椿が
わーすごい
楽しめるというイベントなんですね。
はい、
まあ、この舞鶴自然文化園、この番組でも何度かご紹介しています、四季折々いろんなこう花や植物が、楽しむことができる公園なんですけれども、
はい、
こちらで今度はこの3月から4月は椿祭りということですね。
とっても広いですよね、ここ
広大な、ね、敷地ですよ ね、
はい、
昔はね西部農場って言われてたんですけれども、
うん、そうなんですか、
ねま、舞鶴市が今はね買い取ってと言いますかね、舞鶴の市の施設になっていますけれどもね、まずは椿の展示はもちろん、
はい、
苗木の販売とか、記念写真の、ね、無料のプレゼントもあったりとか、ね、椿油を使った化粧水作りも、
うわ3月26日、いいね、これ女の人にはもってこいですね、うん、
また、3月26日には、ジャズコンサートやお茶席なども、開催されるということでね。今まだねさっきも雪の話題でしたけれども、そろそろこういった植物、ねいろんな植物が芽吹いてくる、ね、春の話題が出てくるっていうのはね、待ち遠しい感じがいたしますけれどね。
やっぱなんか気分的にもね上がりますよ ね、
もうずっと寒い寒いって、ね、言ってますから ね早く暖かくなってほしいなという感じがいたしますね。こちらの方は3月15日から4月9日まで舞鶴自然文化園椿まつり、朝9時から夕方5時まで、入園料大人300円小中学生150円ということです。公共交通機関では、ね、ちょっとバスの本数があまり多くありませんので、時間をチェックしていただきまして、お越しいただければと思います。そう、公共交通機関といいますと、先日ちょこっとこの FM 舞鶴のホームページでも、ラポールで放送されましたナナコウィークエンドプラスの、ポッドキャストのところにちょこっと載ってるんですけれども、実は FM 舞鶴のロゴをラッピングした高速バスがあるんですよね。1台だけなんですけれどもね。
どこを走ってるんですか？
舞鶴から、京都や神戸、大阪などに使われています。1台だけですのでね、ちょっとその日によっても、時間など変わりますけれどもね、ぜひ、探していただきたい。
なんかレアな感じですね。
そうですね、当たったらラッキーみたいな感じでね。
本当ですね。見たことないです。
あ、そうですか。でもこういったね、だから京都とか大阪にこの FM 舞鶴がドーンってなったバスが ね走ってるっていうのは嬉しいですよね。さあ、ということで、自然文化に椿祭りの話題でした。さあ、そろそろお別れの時間になりました。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしました。今回港舞鶴トレトレトレイルラン、そして、イコモスショー、自然文化への椿祭りの話題などお届けいたしました。また来週もいろいろなイベントをご紹介していきたいと思います。舞鶴赤レンガラジオ、番組の進行は高橋啓太と
岸舞子でした。
それではまたお会いいたしましょう。
さようなら。